お願いします。
やっぱり才能って大事ですか？
才能大事ですね。はい、才能大事だと思います。僕もよく好きな言葉で、はい、島田紳助も言ってる才能と努力、はい、世の中この掛け算で決まるっていう話があって、はい、その才能を5段階努力5段階で 5×5 で最高点が25点だと、25点満点で決まっていくぞって言われている中で、いくらいいいっぱい努力していたとしても才能が1とか2とかしかなかったら、1×5 で5やと2号10やと25点満点中5点とか10点とかしかならない、平均より半分以下になってしまうよっていうふうに言われているわけね。で、確かにその通りだなと僕も感じています。うん、特に才能が必要なのは社会に出てからかなと思ったりしています。受験とか学生生活っていうのは努力でなんとかなる部分が大きいかなと思います。受験勉強なんていうのは特に努力の部分でだいぶカバーできちゃうから、東大とかそのあっちの方まで行くと、才能も必要になってくるだろうけど、例えば国立大学に行くとか国公立行くっていう分に関しては努力でなんとかなる部分が大きいかなと思うのよ。だけど、才能って結構大事で、自分の才能が伸びるところに行かないと、要は波で終わっちゃいますよと、平均以下で終わってしまいますよっていうのがあるかなと思うわけね。で、これなんかねアメリカでなんか時計の話があって、もう自分のお父さんがもう死にそうやと、で息子にこの時計はその代々受け継いできた200年以上前の時計やと、この時計をその質屋に行っていくらで売れるか売ってきてくれ、教えてくれっていうふうに言ったんだって。でその息子が行って、でその近く の, その質屋のとこまで行って、これこの時計は年代物なんだと、いくらで売れるんだって聞いたら5ドルだっていうふうに言われたんやって、500円ぐらいだって、もうこんな古すぎてこんな時計は価値がないっていうふうに言われちゃったんだって。で戻ってきて、親父5ドルって言われちゃったよと、200年前の由緒ある時計が5ドルしかないって、で分かったと、じゃあ美術館に行ってこいと、近くの美術館に行ってその館長にこの時計はいくらの価値があるんですかって聞いてこいって言って聞いたら、100万ドルの価値があるっていうふうに館長は言ったんだって。で戻ってきて、で俺がお前に伝えたかったのは、正しい場所に行けば正しく評価されるんだと、だから自分も正しい評価されるところに行きなさいよと、仮にそうじゃなかったとしても怒ったり拗ねたりね、したらいけませんよっていうことを伝えたかったっていう、なんかアメリカの中ちょっと時計のいい話があるわけですよ。なるほどなと、確かにその通りだなと思うのよ。よく島田紳助の話もよくするんだけど、自分の弟子ですっごい努力、業の努力をかけるすごいやつがおった。業の努力をかけるっていうのが一つの才能でもあると思うんだけど、その業の努力かけれるやつがいてるんだけど、だけど才能が1とか2しかなかったと。だからもう漫才やめろと、お前お好み焼き屋やれって言ってお好み焼き屋やって、で大成功したっていう人もいてるらしいの。で逆に才能が4とか結構いい才能を持ってるのになーって思ってても、努力が1とか2しかやってないやつがおると。そしたらせっかくの才能が努力が2とか1しかやってないから、死にが8みたいな、もう平均点以下になってしまうよと。で島田紳助なんて言ったかって言ったら、そんなやつは知らんよと、努力せえへんやつはそんなん知らんよ、もうこんなん知らん、ほっとくよこんなもんはっていうふうにも言っていたわけね。あ、その通りだなと。で僕も実際ありました。テレアポをやめてそのダイレクトレスポンスをやり始めた頃で、僕が作った広告と、その当時弟も一緒にやったけど、弟の作った広告ではやっぱり違うわけね。で弟にこんなことはこれじゃダメだぞと、こんなもう文字ぎっしりすぎた、文字ぎっしり のダイレクトメールを作ってたりしてたのよ、こんなんあかんぞと、こんなもう文字ぎっしりなんかは読む気を失せるから余白を入れろと、ある程度読みやすい体裁を作れっていうふうに言ってたんだけど、だけどそんなことは本には書いてなかったって言って、本に書いてないからっていう理由で自分がね反応が全く取れない、そのダイレクトメールをずっと作り続けてたわけね。僕は本にはそんなことは書いてなかったんだけど、だけどお客さん目線で考えた時に文字ぎっしりな文章っていうのは読みたくなくなるっていうね、その小説でこれを読みたいなって思ってた人は読むかもしれないよと、新聞でも読もうっていう意識があるからいいかもしれないけど、ダイレクトメールは読みたいなんて思わないからね、 なるべく読まんとこうと思って読むんや。だけど気になる言葉とかフレーズがあるから思わず読んでしまったっていうふうにさせなきゃいけないんだ。だから最初から文字ぎっしりの文章なんて作ったら、この文章、このダイレクトメール、この広告は読むのに苦労しますよ、骨が折れますよっていうのをそのメッセージで出してしまってるんだっていうことを言ってるんだけど、だけど弟は分からなかったわけね。やっぱこれも才能かなと思うのよ。テレアポとの時もそうだったけどねでもある程度訓練でなんとかなるけど、努力して一生懸命頑張ってますっていう人もいてたけども、やっぱりアポが取れる人取れない人っていうのはやっぱりいてたかなと思うわけね。これもある意味やっぱ才能かなと思うのよね。やっぱ声の出し方とかトーンの高さとかっていうのも必要になってくるかなと思うのよ。語尾が下がってたら絶対にアポ取れないよって言ってるんだけど、語尾は下がりっぱなしの人もいてたしね。あのトークでは相手が混乱してしまうからダメだよって言ってるのにもかかわらず、あのアポを取りまくってると、取りまくってるんだけど、要はクソアポだから行ったら剣もホロロに断られちゃうわけよ。こっちゃんと話が伝わってないとかね、いろいろあるんだけど、そういう才能っていうのも必要かなと思いますね。特に、職場仕事関係、金メダルでオリンピックで金メダル取りたいなんていうと、もうそれはもう間違いなく才能が必要になってくるし、でこの才能ってさ、俺環境でその培われるものかなとも思ってたわけね。その環境をこう訓練次第でその才能っていうのをある程度花開かせるっていうか、こう上の方へ持っていかせることができるんじゃないかなと。遺伝子で決まらないものだと思っていたわけよ。だけどある事件が起きて、あ、違うんだって、才能っていうのは遺伝子で決まってるんだって思った事件があったわけですよ。これちょっと前の事件なんだけど、金持ちの家でリッチな裕福な家で生まれた赤ちゃんと、ちょっと貧乏なお家で生まれた赤ちゃん、家でちょうど同じ病室になっちゃったんだって。で看護師が間違ってすり替えたっていうか、間違えちゃったらしいのよ。貧乏で生まれた子は金持ちのとこに行って、金持ちのリッチな子が貧乏の家の方に行っちゃった。なんか映画かドラマみたいな話が本当にあったんですよ、昔。ちょっとでどうなったかちょっと覚えてないんだけど、でそれでおかしいと。でその金持ちの子はその後2人目3人目の子供が生まれたと。でも1人目の一番上のお兄ちゃんっていうのが、なんかもう全然違うと、我々と違う人種だっていうわけよ。なんかもう粗暴も乱暴だし、なんかもう全然違うんだけどと。で顔の作りもちょっとっていうかだいぶ違うぞみたいな話になってきて、でそのお父さんが亡くなった時にあまりにもおかしすぎる、もうすごい迷惑を被ってきたと。あまりにもおかしいから遺伝子の、こう DNA 検査してくれっていうふうに言ったら、全然違う DNA だったと全然違ってたって話ね。ってなってびっくりして調査した結果、すり替わってたっていうのが発覚したのよ。でその貧乏なところの家族を調べたら、そこの生まれた子供っていうのはものすごい親切でものすごい親孝行者だったっていう話だったのね。でそのすり替えられた貧乏の方に行ってしまった方の子が、もう子がって言っても60歳なんだけど、その人が裁判を起こしたんだよ。確か俺の失った人生を取り返したいっていう風な話になって、でその結果どうなったかっていうのはちょっと最後まで追っかけてないんで分かんないんだけど、もうその事件を見た時に、あ、遺伝子で決まっちゃうんだって、環境でその人の性格が決まっていくんだったら、きっとその金持ちの生まれた人っていうのはきっと優しくて賢明で、そのちゃんとしたジェントルマンになってたと思うね、紳士として立派な人になってたと思うんだけど、全然そんなことなかったっていう話らしいのよ。粗暴でガサツでみたいな、すぐ暴力振るうみたいな感じやったらしい、なんか典型的やったらしいのよ。であまりにも我々と違うと、その弟の違うと、本当に同じ血筋なのかって、本当かって思うぐらい違うっていう話だったらしいのよね。同じ教育を受けてきたはずやのにびっくりだわ、これを聞いてびっくりしちゃったのよ。遺伝子で決まっちゃうんだとか思って、だから遺伝子で決まっちゃいます。ある程度は。だって、例えばオリンピックで金メダル取るとかっていうのは、やっぱ生まれた 時期が早くないとダメだっていう話もあるわけですよ。同じ学年でも生まれた時期が早いと体格も恵まれてくるから、そしたらね、あの小さい頃からね体格が恵まれているとある程度こうポジションも上の方に立つわけじゃない。そしたらますますいいチャンスが与えられてきて、あのそのプロの方へ行きやすくなると。だけど遅く生まれた方っていうのはやっぱりね、あのちっちゃい頃から体格の差が大きく開いてくるわけだから、やっぱり難しいところがありますよと。例えばあの NBA の選手とかになろうとしたら、やっぱりね180、190、200センチみたいな形でやっぱり身長がやっぱりものを言うわけよね。170センチで、プロのねバスケットとかプロのバレーボールの、トッププレーヤーになれるかっていうとめちゃくちゃ難しいと思うわけね。その辺はやっぱ才能が必要かなと思うわけで、ビジネスに関して言えば波の仕事で良ければある程度まではやっぱりそこは努力でなんとかなる部分かなと思うんだけど、やっぱそこから一歩も二歩も上の方へトッププレイヤーになるとかいう風になってくるっていうのはやっぱり才能っていうのがやっぱり必要かなと。ちょっとね、僕は才能は否定派だったんだけど、昔までは努力でなんとかなるはずだっていう風な形で思っていたんだけど、だけどねやっぱりちょっと才能っていうのは必要かなって。才能がない場所のところへ放り込まれるときっと自分の目がうまくいかないかなと思うわけね。例えば僕だったら、歌手とかね、あのダメだと思います僕リズム感が全然ないから、あの分かんないわけね。歌がずれてるよって言われても分からないわけよ。何がどうずれてるか分からないわけね。俗に音痴って言われるタイプですよ僕は。うん、だけど歌手になりたいんだって言って夢を追いかけたいんだっていうのはそれも分かるけど、でもやっぱりね声で歌で人を感動させるっていうことになればやっぱそこ才能が必要かなと思うわけね。まあ、なんかプロのところ行くと才能あんまり関係ないんだとか、なんかそんなね、なんかあのちょっとこうドロドロしたお金の話みたいなのが出てくるんだけど、だけどそれはやっぱり必要かなと思います。才能っていうのはやっぱり必要かな。人を感動させる歌が作れるとか、その歌声が出せれるっていうのはやっぱり才能かなとも思いますので、僕がそっちの世界行っても多分全然ダメだったと思います。はい。で逆にね、その島田紳助も言ってたのよ、あの歌のね、あの喋る才能もあれば、その歌う才能も、歌の才能もあれば喋る才能もあって、はい、反対もあるんだと。歌の音痴もあれば喋りの音痴もあるんだって言って、喋りの音痴のやつはなんでその話を言うのって、あのトークの組み立てが悪いだとか、なんでそれをオチにするのとか言っていろいろあるん、はい、あのだから喋りの音痴だっていうふうに言ってるわけね。同じことを、同じ出来事を喋っているのにね、どかどか笑いが取れる受ける人と滑ってしまう人がいてるっていう話があるように、やっぱそれはこうあの音痴が音痴である音痴でないっていう、これは多分才能かなっていう話でもあるのよ。その僕はその才能は努力で埋めれるっていうふうに思っていたんですけど、そうでもないらしいのででもある程度までは努力でいけます。だから平均点までね、波までは努力でいけますよと。あの才能2でも努力5をかけたら2号10でしょ。25点中、まあ、ちょっと平均よりも下だけど、まあ、波ぐらいまでいけれるわけじゃない。だけどやっぱ一歩二歩もこうボーンって突き抜けようと思ったら、自分の才能が生かせれるところと、その努力がね、あのちゃんとかけれるところに行く必要がありますよと。で自分を正しく評価してくれるところに場所を置かなきゃダメですよと。不遇なところに行っちゃうとね、やっぱり不遇になっちゃうだろうしね。例えばプログラミングのスキルがあって、あの論理的で、あの、ね、こうプログラマーに向いている人がじゃあ営業の世界入ってっていけるかっていうと多分ね難しいと思うよね。そういうのは多分難しいと思います。あの4つの分析人種のね、あの完璧主義とか楽観主義とかで、あのアナライザーって言われる人がその営業の世界に入ってこられると多分すごい嫌がるかなと思うんだよ。才能が芽が出ない確率が高いかなとも思いますので、その自分も正しい場所に置きなさいよと。でその自分の才能がどんな才能があるのかっていうのを客観視するっていうのも必要かなと。才能っていうのがやっぱりちょっとね社会に出るとその辺はやっぱり多分ね必要な部分かなとも思いますので、まずはその自分の才能がどんな才能があるのかで、好きなんだけど才能がないっていう場合があると思うんです。さっきの漫才師の話とかね、歌の話とか、僕歌大好きですよ歌大好きなんだけど、僕は歌手にはなれないな、なぜなら 音程が全然分かんないからっていう話にもなりますので、 ぜひその自分の才能を客観視して、自分何の才能があるのかっていうのを 見極めるっていうのと、あとその自分の才能をねちゃんと努力で伸ばすっていうのと、でその正しい場所に自分を置きなさいよっていう、まあ、そんな話かなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。